情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、今回は東京下北沢にあるライブハウスクラブ Q のブッキングスタッフ高橋浩二さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。高橋さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高橋浩二さんはね、実はもう何回か、
はい、そうですね、
はい、
まあ、ライブハウス以外のことで、
そうですね、ついこの間は、ポール・シムノンが来日ということでね、勝手にクラッシュをやらせてもらった時の、
はい、ね、大体出るのはクラッシュに関してですよね、いつもね。
まあまあまあまあ、あなたクラッシュのファン第一人者というか、
いやいやいや、もう光栄でございます。
はい、まあ、で今回はクラブ Q のブッキングスタッフということでね、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
先ほどね、東京下北沢にあるライブハウスという話をしたんですが、改めまして、はい、店舗の場所はどのあたりでしょうか。
下北結構開発されちゃってて、南口っていう出口があったんですけど、それもなくなっちゃって、中央口っていう出口を出てですね、歩いて5分もかかんないところにあります、
うん、
で、もう街中が変わっちゃったので、多分久しぶりに急に来た人はおそらくかなり迷ってる人が多いかと思いますね。
うん、
ちょこちょこ行ってないと本当に分かんなそうですよ ね、
そうなんですよね。一応なんか旧自体ももう今年31年目を迎えたので、街の移り変わりを見てきたというか、まあ、僕入ってそんな経てないんで偉そうに言えないですけど、でもそういうライブハウスですね。
うん、そこまで31年目に入ってるってこと
なんですね。今年31年目に入りましたね。
ちなみに何年前から旧では働いてるんですっ
け。僕ね、コロナの年なんで2020年の3月から入ってるので、
うん、なんだかんだでじゃあもう5年ぐらいは、
そうですね、もう丸5年経ちましたね。
このコーナーね、クラブ Q というとね、兄さんに出てもらってたんですけど、彼店長だったのに、はい、今店長さん別にいるんだもんね。
そうですね、今店長福田という人間がやってて、
うん、
でちょっとなんかこう出るバンドとかも代替わりしたりしてて、ちょっと新陳代謝中というか。
なるほどなるほど、はい。で浩二君は主にどんな感じのバンドを手掛けてるというか担当してるの。
担当はね、結構自分がパンク好きだっていうのがあるので、パンクバンドとかも多いですし、うん、あと、まあ、そういう自分が昔やってたピールアウトっていうバンドに付随するような、こうギターロックというか、そういうバンドも多いですし、
うん、
まあ、結構嫌いなジャンルがないんで、割ともう本当ベテランのバンドから新人のバンドまで、自分がいいなと思うものは面識がなくても連絡するっていう感じのスタンスでやってますね。
うん、なるほどなるほど。
はい。
まあ他店にはない Q の魅力っていうと、
そうですね、例えば50代のバンドと20代のバンドが対バンできる場所ってあんまりないと思うんですけど、
確かに。
Q は割とそういうことをやってますね。お互いこう切磋琢磨できるというか、
うん、
やっぱり若いやつには負けないっていう気持ちで、やっぱベテランのバンドは若いバンドと当たるでしょうし、若いバンドはもう絶対下克上を狙ってると思うので、いつもそういう対バンとかでバチバチやるのが楽しいなというのを思ってて、それが結構 Q の特色なんじゃないかなと思ってますね。
うん、確かに確かにね。なかなかそこはね、他の箱じゃなかなかないね。
そうですね、結構そこはブッキングするときにちょっと意識したりしてる点ではありますね。
うん、なるほどなるほど。
Q の歴史ということなんでしょうかね。
うん、
なんか温故知新って感じですね。
そうですね、多分さ、そう、四字熟語で言うとそういうことです ね、
うん、
でもね、若いバンドはね、若いバンドでそういうね、やっぱりキャリアがあって結果をいろいろ出してきたアーティストとやることになって刺激になるしね。
そうなんです、だからなんか僕も自分でバンド長くやってきた分、やっぱライブハウスで働くきっかけっていうのはそういうことだったりもするし、
うん、
なんかこう自分が見てきたものを伝えたいなっていうのがあったりとか、
うん、
それをなんかね、対バンで長くやってきたバンドが実際に演奏で若いバンドとかに伝えられたりしたら面白いんじゃないかなとも思うので、
うん、それにね、ベテランバンドもね、若い才能のあるミュージシャンとこう一緒になると刺激になるもんね、やっぱりね。
そう、もう大体ね、そういう時は大人げないライブするんでね、最高に楽しいんです
負けてたまるもんかみたいな、
そうなんです、
うん、楽しそう、
それがもう分かるんだ、もう見てて
もう分かりますね。もう明らかに力入ってたりとかする時もあるんで。
じゃあ終わった後の楽屋ぐったりです
ね。そうそう。でもまあその気持ちは非常によく分かるっていうか、
うん、
でもやっぱりなんかね、常にもうみんな、年配だろうが何だろうがみんな ING でバンドやってるので、やっぱりそういうマインドになるというか、ライブをするときは。
逆にそういうのないとダメよね。
そうなんですよね。やっぱお互い潰してやるって気持ちじゃないと。
ね、あの食ってやるっていうね。
そうなんです、そうなんです。
あ、でも昔のライブハウスはそういうところがあったね、すごくね。
そうだもん、対バンの人と僕話せなかったですからね。そんなに僕おしゃべり好きなのに、やっぱり対バンと話しちゃいけないなっていう、あの、刷り込みができてたんで。
それはそれは、
私なんか率先してそれをやってた派でしたからね。
いやいや、もう竹見さんもそれの先頭行ってた人ですからね。
うん、はい、まあまあ、
ね、違う先頭ですけどね。
そうなんです、
ね、そうなんですよ。
でもまあそれを経てね、やっぱり結構いい意味で緊張感残しつつ、やっぱり楽しい雰囲気もキープできるっていうか、今多分今はすごくライブハウスいいんじゃないかなと思いますね。
でもね、そう思う。
クラブ Q ならではの刺激ですね。
そうですね、うん、てか緊張感だけはなくさないようにとは意識してますね、やっぱり。
わかりました。じゃあここで今週のおすすめアーティストを教えてもらいたいんですが、はい、なんていうアーティストいきましょうか。
はい、ですね、サランっていうバンドなんですけど、
うん、どんな感じのバンドですか。
最初音源を聞いて1曲目聞いた時点でもう本当にあまりにいい曲すぎてというかですね、もうメロディーがすごく良くて、
うん、
全曲同じテンションで聴けて、聴いてるだけで機嫌が良くなるっていうか、気分が良くなるんじゃなくて機嫌が良くなるっていうね、不思議な魔法を持ってる音楽ですね。
なるほど、ね、ライブもいい。やっぱり
ライブもいいですね。今まだ上に行こうとしてる段階で、見るたびにちょっといろんな僕も発見があるので、なんかやっぱライブのたびにこうディスカッションするのが楽しいというか、
うん、
でそれでやっぱりちゃんとそれを踏まえてそういうライブを次してきたりとかもするので、同じように上を見てる気がしてすごく楽しいですね。
ああ、なるほどね、打てば響くタイプのバンドね。
そうですね。で、まあ、出す曲がとにかくみんないい曲なんで、とにかく新曲が楽しい、もう聞いたことない曲早く聴かせてくれっていつも言ってるんですけど、メンバーでもないので新曲聴きたがるっていう。、
うん、じゃあここで1曲聴かせてください。
あ、じゃあサランでジャイロボール。
躊躇で息をつく暇もないまま夢を見ていた。使い知らかっこよかあのさ歌ギアもつぶれた。
サランでジャイロボールでした。
いやいやめっちゃキャッチじゃないですか。
そうなんですよ、ね、これがですね、うん、もうこれだけじゃなくて結構、まあ、色もカラフルというか、まあまあ、とにかくメロディーメーカープリがすごいですね。
うん、
もうとにかくねもう機嫌が良くなるんですよ聞くと、
うん、なんかねわかる、うん、
そうだからなんか久しぶりに音楽のそういう力を見たなって気しますね。 僕自身がなんか
このバンドの他の曲もこういう感じでメロディーがキャッチーで覚えやすかったりっていう。
そうです。あと歌詞が本当に良くて、
うん、
ちゃんと読みたくなるような歌詞なので、なんかこ、ね、聞く方がいたらぜひサブスクとかもちゃんと歌詞が載るようにしてあるので、
そうですか、
やっぱりちゃんと歌詞を大事にしてるバンドなんだなっていうのは結構わかりますね、
うん、あとなんか情報によると今聞かせてもらったジャイロボールは今月の30日にデジタル配信、ね、リリースされる新曲だっていうことだと、ね、いち早く聴けちゃって、
ね、そうなんです、ね、いち早く聴いていただいて
ありがとうございます。
はい、
なんか高橋さんにこうバンドを見てもらったりするとここはこうした方がいいよとかいいところをすごく褒めてくれたり見つけてくれたりして伸びそう、
ね、なんかね、短所絶対みんなあるはずなんで短所言うよりはいいところ言ってった方がいいかなというのは意識してますね。
今度またサランが Q でライブがあるんだよね。
そうですね、6月11日の水曜日にサランまたやってもらいます。
うん、詳しい情報は下北沢クラブ Q のスケジュールを皆さんご覧ください。
はい、お願いします。
浩二、うん、さん今週はここまでということで、は
い、あ、わかりました、うん、
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ライブラッシュ下北沢クラブ Q の高橋浩二さんでした。ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。すべてが報われわけじゃなかったとしてもひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの武藤です。
さあ今週も内田直孝の今日も仕上がりきやっていきましょう。
お願いします。
さあ武藤くん、
はい、
お便りが
来ております。
ありがとうございます。
はい、では紹介させていただきます、はい、パンツさんからいただきました
はい、
はい、パンツさん、
パンツさん、
パンツさん、
あ、はい
はい、
大切です、はい
はい、内田さんこんばんは。
こんばんは、
ライブのステージ上でのヒヤリ体験ってありますか？もしあったらその時どう切り抜けたかを教えてくださいといただきました。
なるほど。いや、はい、これはね、
はい、
もちろんあります、
はい、あります
ありますし、なんかそのジャンル分けできるぐらいある。
まあそうですね、
ヒヤリ体験の、
はい、
ジャンル分けだから、その例えば身体的なとか、
はい、
精神的なとか、
はい、
物理的なとかがありますけど、
はい
はい、あー、まあどうやろうね、まあ一番、はい、なんていうかそのひんやりっていうところで、まあっていうところでいくと、
はい、
その例えばこうライブでそのステージから落ちそうになるとか、
はい、
これ結構危なくて。
そうですね
はい、なんていうか意外とさ、
はい、
ステージって、
はい、
その見た目より体感高いのよ、
はい、うん、そうですね。
で例えば普通によっこらせって降りるのと、
はい、
その思った以上にもうちょいあのあると思ってたところに、
はい、
ステージがなくて、
はい、
こう落ちてしまうみたいな、はい、それって多分結構やばい怪我しちゃうのね。
そうですね。
まあ俺自身はないけど、
はい、
その知人とかは、
はい、
もうそれで半年ぐらい歩けへんくなったりとかっていうのもあるし、
はい、
まあ、だからそういう意味ではなんかあの時のいついつのライブでどうこうっていうのはないけど、
はい、
そういうのはもちろんある、
うん、
あやば今絶対やばかった、だから変な油汗出てくる冷や汗みたいな、はいはい、まあでもそれとは違う、例え
ばトラブル的な、
それはだからもうあれかな、例えば、
はい、
もうほんまつい最近、
はい、
先日、
はい、
その行われた、
はい、
その玩具杯の、
はい
名古屋公演かな、
はい、
名古屋公演でもう出番そろそろですって言われて楽屋からステージ袖に行って、
はいはい、
もうあと 2,3 分で SE なりますみたいな、
はい、
でもみんななんか応援みたいな頑張ろうぜみたいなこと言ってる時に、
はい
はい、そのギターの、
はい、
きっちゃんのリードのギターの音が出ないと、
あ、はいはい、
そのスタッフさんが確認してくれて、そのサウンドチェックでみたいなので、はいはい、出番前に一応機材にトラブルがないかみたいな、
はい、
で音が出やんと、
はい、
でそのどうやっても出ない、
はい、
でリハーサルまでは全然問題なく出てたけど、リハーサルから本番までの間に音が出なくなっちゃってて、
はい、
で結局そのギリギリでさ、どこが悪いかみたいな、
はい、ありました
、原因を突き止めて、でまあその対処して、
はい、
でまあでもと予定してた時刻より3分ぐら
い
ちょっと押して、
はい、
スタートしたけど、あれはねだから意外と、
はい、
なんかその不意打ち、
うん、
そのもう集中して、
はい、
入り込んでる時にそういう思いもよらぬトラブルみたいなの来ると、
はい、
すごいもうなんかメンタルがさ、
はい、
崩れ去るのよ、
は
あ、だからそれをなんかまたこのオンにして、
はい、
あの持ってくまでに、
はい、
すごいちょっとねすごい精神の凝縮が必要というか、
うん、
まあでもそういうのもありながら、でも何事もなかったかのように、
はい、
ステージに立たなければいけないと、
はい、
いうので、まあ最近一番ひやりしたのそれかな、はい、
そうでしたね、あの時自分もあの日はあのフロアの方で僕は待ってて、うん、もう大丈夫だなと思ってフロアの方で待ってたら、うん、あれ意外と始まらないと思って戻ったら、まあ、そうなってて、
そうなのよ、
はい、で、まあ、僕もそれ確認してちょっとあの会場のライブハウスのスタッフさんにちょっと言いに行ったりとかをしてみたいなのはありましたね、
はい、そうなんですよ、まあ、そういうことがね、まあ、日々ね皆様がから見えない場所でそういうことはね、
はい、
起きておるというわけです。まあでもそれも含めてライブですから、
はい、
ね、これからもそういうのも乗り越えながら楽しくやっていきたいなと思います、
はい、
パンツさんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれでは今週の1曲聴いていただきましょう。こちらもね我々の新曲となります、リズミックトイワールドで余白が足りない。
嘘だよごめん、一度きりだって分かってる、完璧じゃない秘密なままの人生を感情が継いできた、忘れられたらよかった、本当にそれでよかった、記憶は匂いに付着して、苦い思いと癒着した、離れられたらよかった、本当にそれでよかった。嘘だよごめん、一度きりだって分かってる、完璧じゃない、歪なままの人生を僕だ、君は君だ、一つ 命のことありを分かったふりもさせてよ。そうでもねしなきゃ怖くなるから、
いただいているのはリズミックトイワールドで余白が足りないです。さあここでリズミックトイワールドからライブのお知らせです。皆様のおかげでリズミックトイワールド主催フェスガング大戦2025開催決定いたしました。開催日はですね、去年と同じ我々の結成日である11月9日、今年は日曜日ですね。
はい、
去年初開催、そして今年2年目を迎える玩具大戦、去年得た経験を生かしてさらに楽しいフェスにできるように心血を注いでいきます。追って詳細な内容は発表いたしますので続報をお待ちください。そして15周年記念玩具杯の追加イベント、玩具杯エクストラリバース15も開催決定しております。チケットの一般抽選が E プラスにて27日から始まりますので皆様からのご応募お待ちしております。その他最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS などを随時更新しておりますので要チェックでお願いいたします。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田直隆の今日も
しゃかりき。
お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直隆と
武道でした。
また来週お会いしましょう。さようなら。
不完全なイビスを僕は愛と呼ぼう。どうしても噛み砕けなくて吐いた理不尽
続いてはロックラッシュレディオリリース情報です。
今月28日にリリースされるダイティーライトのニューデジタルシングルバネ、何も選べなくなっていて気づいたら何でもいいよが口癖になっているんだよ。頼むからほっといてくれよ、僕はやりたいようにやるからさ、こんな生き方こんなセリフも丸ごと全部きっと丸ごと全部きっと間違いなく間違ってる。この晴れた桜のつぼみがうるさいほど愛に絡まって二段立って巡る季節の中
界なく間違ってたって僕らそれで生き抜いてんだよ。邪魔になる